がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私、小賀良子です。さて、今回は番組宛にメッセージをいただきました。まずはご紹介します。50歳の男性、会社員の方からです。膵臓がんに罹患しています。人間ドックで発覚し、2017年に手術を受けましたが、2019年末に再発。抗がん剤治療を経て、現在自宅で緩和治療を受けています。妻と4歳の子供1人の3人家族です。難治性のがんを患いながらここまで闘病生活を続けてこられたのは、自分一人の頑張りじゃなくて家族の支えがあってこそと思う今日この頃。普段からの感謝の気持ちを伝えたいけれど、面と向かって何か言うのはちょっと照れるなぁという話を訪問看護師さんとしていたところ、この番組をご紹介いただきましたということです。そこでですね、今回坂本さんゲストとしてご出演をいただいて、はい、メッセージをね、伝えていただきたいと私たち思いました。では早速ご紹介しましょう。熊野プーさんです。はじめまして、こんにちは。
こんにちは、はじめまして、熊野プーです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ではプーさんとお呼びいたしますけれども、あのメッセージ拝読いたしました。プーさん、今日の体調はいかがですか？
お気遣いありがとうございます。普段の体調にはやはり好不調の波がありますし、
はい、
現在少しちょっと半分寝たきりの状態なので、
うん、
体を起こすのも億劫に感じることもあるんですけれども、今日は比較的落ち着いている方だと思います。
はい、
ただ今日はむしろ病気以外のこの番組に出るということで、若干緊張して脈拍が早くなってるかもしれません。よろしくお
願いします。よろしくお願いいたします。
はい、プーさん、坂本です。今回どんな思いからこのような形でメッセージを伝えようと思ったのか、改めてお伺いしてもいいですか？
はい。現在自宅で緩和治療を受けておりまして、で、お世話になっている訪問看護師さんとよく世間話などをしているんですけれども、その中で、例えば今のうちに何かしておきたいことはありませんか？あったら何でも協力しますよ、とか、どこかに行きたいとか、ビデオでメッセージを残すとか、何でも構いませんよっていうお話がありまして、その時考えてみて、確かに病気で一足先に家族にお別れをしないといけないだろうっていうこととか、これまで家族の協力によって闘病生活を続けてこられたことに対する感謝の念とか、家族に対して何かメッセージは残しておきたいんですけれども、なかなか改まって面と向かって話すとか、よくテレビ番組に見かけるようなカメラに向かってメッセージを直接語るっていうのはちょっと苦手だな、恥ずかしいなと思ってたんですけれども、その時この番組の話を聞きまして、直接でなくてもこういう番組の中で会話なりなんなりしていただければですね、むしろ直接対面で言うことよりも、自然な形でメッセージを引き出していただけたり伝えたりできるんじゃないかなと思いまして、この話をちょうどこのタイミングでお受けしたという形ですね。
ありがとうございます。
本当にプーさん、伝えたいメッセージ、伝えたい方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、では、
はい、
まず一番伝えたい方、どんな方にメッセージ伝えたいですか？
そうですね。家族なんですけれども、まずは、妻に対してですね、
はい、
長期間入院してる間は特にそうだったんですけれども、働きながら、一人でまだ小さい子供の世話をして、家事もして、で、病院にも見舞いに来てくれたっていうことで、さぞかし大変だったろうなということは思いますし、そういうことに対して普段何もあまり口にはしてないんですけれども、感謝の念っていうのは伝えなきゃと常々思ってはいます。
やっぱりその日常生活の中で、ね、少しこうありがとうとか、もちろん日常の言葉は出てくるとは思うんですけれども、改めてっていうところになると難しいですかね。
そうですね。普段も口にはしてるんですけれども、普段口をついて出てくる言葉は結構、悪いね、すまなかったね、みたいな、謝る感じの言葉が多くて、で、前言われたのが、別に謝るんじゃなくて、それならありがとうって感謝してくれた方が、私としては嬉しいな、みたいなことを言われたことがありまして、ああ、なるほど、そうだな、と、思ったりしたこともありますね。
奥様、本当にご自身でもお仕事しながら、育児もしながら、プーさんの看病もしながらというところで大変だと思うんですけれども、ただその奥様がそばにいてくださることで、プーさんも本当に心強いし、前向きな気持ちで、がんと一緒に過ごしていく、がんと一緒に生きていくことができるというところもあるんじゃないでしょうか。
そうですね。私自身はちょっと結婚が遅かったっていうのもありまして、もし結婚してなかったら、ずっと一人でこの病気と戦っていたようなところも、もしかしたらあるのかなと思ったりもしたこともあるんですけれども、まあ、家族がいることで病気と戦うっていうこともそうですし、普段の生活がやはり病気以外の家族としてのそういう生活っていうのもまあ十分体験というか、まあ過ごせてるってことがあって、結婚したり家族を持ってなかったらきっとこんな風に過ごせてないだろうなということはよく思います。
プーさん、差し支えなければ奥様とどういうふうに出会われたんですか？
あ、実は私趣味でピアノを弾いてまして、で、同じ音楽教室に妻もなんか通ってピアノを弾いていたということで、ピアノを弾くっていうそういう共通の趣味でまあ知り合ってっていう形で交際が始まったっていう感じですね。
出会われた時にこの人だって、ね、ご結婚が少し遅かったとおっしゃいましたけれども、この人だって思ったんですか？
いや、そんなはっきりとしたことは何も感じたということはなかったんですけど、まあ、結構長い間続けてるうちに、なんか、知らない間になんか、仲良くなったみたいな感じですね。はい。
そして、奥様以外にも、きっとメッセージ伝えたい方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども。
そうですね。まあ、一人は息子なんですけれども、まだ4歳で小さいっていうことと、なかなか子供なので、私の病気のことがどこまではっきり分かってるかっていうところもあってですね、そういうところがちょっと不安と言いますか、自分としては子供にどこまで何を伝えてあげればいいのかなということをよく考えたりもするんですけれども、例えば、なんか前言われたのが、パパは病気いつ治るのとかっての聞かれたりしたことがあるんです。で、なかなかこの病気が治るのは難しいということは、子供にどういうふうに伝えて理解してもらったらいいのかなとかいうことを考えたことがあるんですけれども、それにはまあ、はっきりとした答えはないんじゃないかなと思ってて、子供が将来大きくなった時に、何かの形でそれを理解してくれればいいのかなと思ってて、でも今は、パパは病気と戦って頑張っているからねっていうことが、まあ、子供に伝わっていれば、それでいいのかなと。思ったりもしてます。はい。
プーさんがお子さんと過ごされる中で、一番幸せな時間、幸せを感じる時間ってどんな瞬間ですか？
やっぱり子供の笑顔を見るときが一番嬉しいですね。まあ、なかなかやんちゃな年頃なので、朝から晩まで結構お母さんに叱られまくって、なんかよく大声がリビングの方から聞こえたりするんですけれども、それでも、叱られた後にまた笑顔で部屋に来て、こんなことあったよ、あんなことあったよみたいに話しかけてくれる時が一番、まあ、子供といっても幸せだなと本当に感じる時ですね。
本当に病院にいる時間もプーさんはきっと長くていらっしゃったでしょうし、ご家族特に息子さんとね、過ごされる時間っていうのは、もしかするとご病気じゃない方に比べると時間的には短いかもしれないですけれども、多分そこにはぎゅっと濃縮された時間があるんじゃないかなと私は感じます。プーさんご自身はどんなふうにお感じになってますか？
そうですね、やはり病気が大きかったもので転移が分かって、結構長期間、もう家をずっと空けて、長期で入院してたことが多かったですし、まあその間、家庭のことはほぼ妻任せになってましたし、子供とも会えないし、子供は子供で、パパは一体どこに行ったんだろうっていうのははっきりわからないまま、それこそ数ヶ月とか半年とか近く暮らしてて、正直僕のことを忘れてるんじゃないかなとかって思ったりすることもあったんですけれども、まあそれでも、ちゃんとまた家に帰った時に温かく迎えてくれて、やっぱり家族だったんだなということをすごく実感しました。まあ病院に入院してる時もそうですけど、家族もそうですけど、すごく病院の方がやっぱり患者の私はもちろんなんですけれども、家族のことを気にかけてくれてまして、それがやっぱりすごくありがたかったです。外来で、まあ病院に通院してる時もそうなんですけれども、診察が終わってから、妻と、まあ、個別に、まあ、お話をしてくださったりとかして、私の介護以外にもですね、普段の生活とか、子育ての悩みとか、ストレスなんかの 話も聞いてくれたりして、聞いてくれるっていうことがやっぱり大事みたいで、私なんか結構そういう妻の話が長くなると、ちょっと適当に聞き流したりする、まあ男性の悪い癖なんだと思うんですけど、まあそういうことがあるんですけれども、そういうことをすごく丁寧に聞いてくれたりしたり、私と看護師さんの会話して、妻が大声で子供をしっかりつけてて、あそこまで厳しくしなくてもいいと思うのにな、なんて言うと、いやいや、主婦が子育てしながらっていうのは大変なのよ、とかって、むしろ僕がたしなみられるようなことは結構ありました。なんか一番印象に残っているのは、主治医の先生が、僕はまあ、行けるときは一人で外来の診察に通院してたんですけれど、診察に入って、まあ、挨拶をした後の先生の第一声が、あ、奥さん最近見ないけどお元気ですかって言われて、いやいや、患者は僕なんですけど、僕の心配先にしてくださいみたいなことないし思ったりしたことがあったんですけど、それぐらいなんか皆さん、家族のことを心配してくれてくださってて、それがすごく心強かったですね。
息子さんにこれからどんな風な大人になっていってほしいか、どんな風な人間になってほしいかっていうのをきっとプーさんなりに今思ってらっしゃることも終わりだと思います。いかがですか？
そうですね。やっぱり強い人間というかにはなってほしいと思いますね。これから将来母親と二人になって、まあなんか辛いこともいろいろたくさんあるとは思うんですけれども、まあへこたれないくてなんか強く生きてくれればなと。で、家族助け合ってなんか暮らしていってほしいなとは思います、ね。
奥様に対してはいかがですか？
やっぱり今こうして穏やかに家で過ごせていることに対して本当に心から感謝していますし、家族といてほっとして過ごせてるっていうのはありがたいと思います。で、これからこの先なかなかいろいろ大変なこともあると思うんですけれども、息子を立派に育ててくれて、まあそうは言ってもまあ、自分の人生をこれから十分、自分なりにこう、楽しんで生きてくれればいいなと、そういうふうに願ってはいます。はい。
プーさんのお話を伺って、本当に家族の存在の大きさだったり、プーさんにとっての家族っていうのがどれだけの宝物なのかっていうことが本当にお話から伝わってきました。奥様と息子さんと、あとはスタッフの皆様と、それ以外の方で、お話伝えられたい方がいらっしゃったらぜひお話をいただきたいんですけれども、いかがですか？
そうですね。もう、なんか、キリがないんですけれども、もちろん私の実家の家族もいろいろ助けてもらいましたし、この病気と長く付き合うに従って、まあいろいろ私自身の考え方とかもいろいろ変わりましたし、最初に転移が分かった時は、まあ、転移が分かった時、ちょっとまあ、脊椎の方に転移して、ちょっともう、足が動かなくなったっていうことがあったんですけれども、その時に、まあなんとかもう少し歩けるようにならないかなとか、そういうことをいろいろ考えたりした時に、セカンドオピニオンを取ったりとかする時にも、すごく実家の、まあ実際私の妹なんですけれども、いろいろそういうことを調べたり、書類を作るとかそういうことを助けてくれたりもしましたし、もう本当に家族みんなで私のことをそういうふうに支えてくれて、本当にありがたいと思います。
プーさん。本当にいろいろな思いが終わりで、おっしゃったみたいに、もうきっとお話しするとキリがないぐらいたくさんの思いが溢れていらっしゃると思うんですけれども、いかがですか？もう今お話伝えきれないと思いますけれども、どうですか？今気持ちとして伝えきれましたかって私が伺うのはもうなんかちょっと違うかなと思っていて。
いやー、多分伝わってると、十分伝わってると思います。なんか、紙に書いたものを読むんじゃなくて、私がこうやって今、話していることを後で、ラジオにまあ聞いてくれればですね、私がまあ、普段どう思ってたとか、実際こういうことが言いたかったんだなってことを十分に分かってくれるんじゃないかなと思います。本当に今日はありがとうございました。はい。
とんでもないです。プーさんのお話を聞いて、きっと、同じように、がんに罹患されている患者さんだったり、そのご家族だったりにも伝わって、出てくるもの伝わったものがきっと本当にたくさんあるんじゃないかと思いますね。坂本さん、実は今回ね、熊野プーさんということで、まあ、ニックネームというかでご登場いただいてますけれども、はい、実は熊野プーさんって坂本さんが名付けられたんですよね。
あ、そうなんですよね、実はそうなんです。プーさん、私が勤務している病院に通っておられて、私自身退院する時とかにちょっとお手伝いをさせていただいた経緯があるんですけど、外来にいらしてるところに伺うと、いつもプーさんをぶら下げてるんですよね。何でしょう、まあ。プーさんのキーホルダーをいつもこう身につけておられて、 プーさん、そのプーさんのキーホルダーって、なんでつけてんですかって言ったら、まあ息子のですよ、なんておっしゃってて、うん、なんかすごく50代のプーさんが、プーさんのキーホルダーをつけてて、なんかその、これ息子のだよって言った時のもう笑顔が、なんか本当にこう、ああ、息子さんのことが愛おしいんだなっていうところが伝わってきて、今回こういうお話をって言った時に、あ、プーさんが家族のことを語る時に、熊のプーさんってこうなんかこう象徴的だなと思って、うん、よかったら熊のプーさんっていうペンネームにしたらどうでしょうってちょっと提案をさせていただきました。
本当にね、今日このオンラインで実はプーさんのお顔を私たちも拝見しながらお話をさせていただいてるんですけれども、プーさん穏やかで、そして手元にはやはり熊のプーさんのぬいぐるみが。
そうですね。
ということで、お話を今回は、ニックネーム、熊のプーさんにお話伺いました。大変な中、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。今日はね、熊のプーさんからぜひご家族へ感謝の思い、普段なかなかねちょっと照れくさくて面と向かっては言えないけれどもということで、この番組でお話をしていただいて、まあ、活用していただきました。
そうですね、本当にやっぱりプーさん自身もおっしゃってましたけど、うん、こう面と向かってはなかなか言えなくても誰かと会話しながらだったら伝えられるかな、うん、あ、この番組ってそういう意味でもお役に立てることができるんだなって私自身も感じました。
そうですね。さあ次回もゲストの方をお迎えします。頸部食道がんの治療を受けたがんサバイバー村本隆さんに、仕事との両立やがん患者ならではの新しい取り組みなどについて伺います。さて番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想、そしてね、今回のようにぜひこの番組をちょっと活用させていただきたいなんていうねメッセージも募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しているので、がんと生きるで検索して、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。